山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部幼少発達教育講座、高橋英二教授にお越しいただきました。高橋先生、よろしくお願いいたします。
山梨大学教育学部の高橋英二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高橋先生は山梨大学教育学部幼少発達教育講座の先生でいらっしゃいますが、幼少発達教育講座というのはどういった講座なのかご紹介いただけますか。
はい、幼少発達教育講座なんですけども、教育学、心理学、幼児教育学を学ぶことで、はい、まあ、人間の障害発達全般を見通しつつ、特に、まあ、就学前から小学校段階の子どもの発達と教育について学ぶコースで、まあ、幼稚園教諭と小学校教諭の教員免許証が取得できる講座です。
なるほど、幼稚園教諭と小学校の先生の教員免許を取得できるんですね。
はいはい、
この幼少発達教育講座の中で先生はどういった研究されてるんですか。
はい、私の専門領域なんですけど、教育方法学と呼ばれる、まあ、教育実践に一番近い学問分野です。
はい、
でそれと単になんかハウツー的な方法のことだけを考える学問のように聞こえるんですけども、まあ、教育方法学ではいかにどのようにといった、まあ、方法についての問いを常に何のためにとか誰のためにと何をこそという目的と内容についての問いと結びつけて追求する、まあ、実践的原理的な研究領域です。
うん、
で現在私は、まあ、日本とドイツを中心に、まあ、今行われている教育課程や授業改革の研究であるとか、まあ、学校における暴力予防のための教育を研究しています。
うん、なるほど、非常に興味深いですね。目的と内容に結びつけて追求するということですが、山梨大学教育学部はやはり特色のあるカリキュラムがあると思うんですが、具体的にはどういったものがありますか。
はい、本学部はですね、2006年から始まった、まあ、特色あるカリキュラムで、まあ、持続的変態を促し育む教員養成プログラム、まあ、略して私たちは変態プログラムって呼んでるんですけれども、
はい、すいません、ちょっとつぼっちゃいました。
メタモルフォーゼっていう意味です。
変態っていうのは変わっていくっていう意味、
はい、変わっていくっていう意味です。はい、
で失礼しました。
あ、いえいえ。でこのプログラムって、そのいわゆる教職系科目の理論的な科目と実習系科目の実践的科目をつなげるような、まあ、少人数グループワーク型機関科目を設定して、
はい、
まあ、学生たちがプログラム全体を通して、まあ、自分が受けてきた教育と自身の成長を振り返ってりながら、どんな教育を行っていきたいかということを考えさせて、まあ、教育をする側から、まあ、受けてきた側から教育をする側へ、まあ、変態していくというか、まあ、芋虫が蝶になるような感じで成長を促すことに力点を置いてます。
はいはい、確かにこれまで学生さんたち自身が自分たちが教育を受けてきた側だったけれども、今後は自分たちがもう自立心を持って自分たちが教える側になるっていう立場が変わるわけですもんね。
はい、
その上でじゃあ自分はどういう授業をしようか、何を教えようかっていう、そういって考える力を育むことができるっていうことですか。
はい、そうです。うん、その通りです。
具体的なプログラムっていくつか挙げていただけますか。
はい、まあ、例えばですけど、この少人数グループワーク型の機関科目で、まあ、はい、児童相談所とか、いわゆる不登校の子の適応指導教室とか保育所とか、うん、院内学級などといった、まあ、学校以外の子どもの育ちに関わる多様な施設機関の見学とか、はい、それについての話し合いを中心とした、まあ、教育の現在という1年生の後期に行われるものや、
うん、
まあ、幼稚園や小学校、中学校、特別支援学校といった各学校で、まあ、実際に教育課程がどのように運用実施されているのかを、うん、こう考える教育課程臨床論など、いくつか の科目があります。
はい、そして先生ご担当なのが教育課程臨床論。
はい、そうです。
はい、だそうなんです。これは何を学ぶんですか。
これはですね、まあ、教育課程が、まあ、実際にどんなふうに動かれている、まあ、運用されているのかっていうのを見ることなんですが、はい、まあ、特に自分は前半の部分を特に担当してまして、まあ、教育課程に関する概論とか基礎的事項の講義を行っています。
うん、
で後半はですね、各コース、教科のコースに分かれて4つのテーマをそれぞれを2週にわたって追求するグループ単位の活動を行っています。
はい、
まあ、どちらの活動も教育課程の理論とか現実について知るだけじゃなくて、
うん、
まあ、それらに対して学生が問いを持って問いに基づいて調査や議論することで深く考えることを重視しています。
先ほど先生がおっしゃった何のために誰のためにという目的、そして何をこそという内容、これを重視した教育ということですかね。
はい、そうです、
うん、その考えることがやはり大事だということなんですが、どういったことを題材にするんですか。
まあ、例えば私の場合、前半の全体講義で、まあ、国が編成する教育課程の学習指導要領の内容を、まあ、日本の社会の変遷と関係づけながらこう考えていく授業をしているんですけど、例えば講義では教科と教科外を分ける基準は何だと考えるか、でその基準に基づいて、例えば今行われている道徳の教科化に賛成か反対かといった、まあ、毎回論争的な問いを設定しています。
で、はい、
この問いって結構学問的にも、まあ、現在決着がついてないような問題だったり、うん、実践的にもいろんな見解があるもので、うん、まあ、学生たちには実践的に考えることと原理的に考えることをつなげていくことを学んでほしいなというふうに思っています。
やはりこう受け取るだけではなくて自分で発信するっていうことでより理解も深まりますし、人にプレゼンテーションするっていう技術も身につきますよね。
はい、
そういった意味でこういう、まあ、論争的な問いということはとても大事だと思うんですが、はい、具体的にどういうふうに皆さん意見されるんですか。
そうですね、今回今年度はコロナのためにオンライン開講だったので、まあ、直接意見交換できないんですけども、
はい、
例年の講義では、まあ、全体講義の中でもう隣近所で話してっていうとかなりワイワイといろいろ意見交換をしてくれますし、リアクションペーパーにも意見を書いてくれてます。で、大体講義ではそれを翌週にはまとめてまたみんなの前で紹介したりしながら、まあ、こういう課題があるよねとかこういう論点があるよねってことをこう伝えていきます。で、うん、学生たちかなりこれを真剣に読んでくれてますし、やはりこう自分と異なる意見とか考え方に触れて、まあ、刺激を受けたっていう感想も結構もらいます。
うん、なるほど。はい。
で、各コース後半の方もやはりこうビデオを見ながら実際に学校の問題について学生が問いを持ってそれについて調べてグループで意見交換をしたり発表したりしていくっていう、こういうことをやっています。ですから学生からも、授業の後半で学校教育に関わる動画を見てグループワークすることができて、まあ、より考えることを深めることができる機会があったっていう、こう感想なども寄せてもらってますし、まあ、いろんなこうビデオを見る中で自分の教師というイメージを豊かにしてもらえた授業だっていう感想もあって、まあ、やってる側としては大変嬉しいなっていうのもあります。
そうなんですね。
はい。まあ、学生たちのこういう講義を通して、まあ、教育や学校の在り方についての考えを深めて4年間を通して自分の進路や生き方を追求していってほしいなっていうふうに教員としては考えています。
やはりおっしゃったような動画ビデオを見てグループワークをするということで、
はい、
実際のその授業をしている状態だったりっていう動画を見るんですか皆さん。
例えば、まあ、大体はまだ2年生までの授業なので教育実習に行く前なので直接学校に行く機会まだないので、まあ、学校のドキュメンタリーであるとか、うん、まあ、そういった映像ですね、そういったものを中心に見ています。はい、
そこで結構リアルな先生が苦悩している姿とか見たりするとなんか将来の自分を重ねて、あ、こういう問題が起こり得るのかとか、なんかリアルに考えられるっていう。
そうですね、しんどさもあるんですけどそれをこう、超えるようなやりがいとか生きがいっていうのもあるよねっていうことを学生たちと一緒に考えたりしています。
やっぱりそうリアルにイメージすればするほど自分が実際に先生になった時にその経験自体生きてきますか。
はい、生きてくると思います。はい、
はい、では最後になりますが、現在山梨大学教育学部考えていらっしゃる生徒の皆さんに先生からメッセージをお願いします。
はい、山梨大学教育学部は幼稚園から小学校、中学校、高校の全教科、それから特別支援学校までの教員免許が取得できて、かつ複数の講師の教員免許の取得を義務付けている全国でも数少ない学部です。
はい、
はい、幼稚園や学校の先生になりたいと考えている人、また教育について深く考えてみたい人はぜひ本学部への進学を検討してください。皆さんお待ちしてます。
かなり全方位で網羅してますよね。
はい、そうです。
高橋先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。